ようございます。新しい朝いかがお過ごしですか？今日も光とともにで爽やかな一日をスタートいたしましょう。
皆様お元気ですか？稲田豊です。ビッグバンという言葉を私たちはよく耳にするようになりました。宇宙に始まりがあったとする説は一般にも広く受け入れられているように思います。ところでこのビッグバン理論はいつ頃できたのでしょうか？実は20世紀の初頭に初めて宇宙に始まりがあるのではないかということを唱える人が現れました。しかしほとんどの科学者は相手にしませんでした。宇宙に始まりがあったというのは馬鹿げた意見とみなされました。宇宙は永遠で変わることのない存在だと考えられていたのです。柔軟性に富んでいると言われた有名なアインシュタインですら宇宙に始まりがあるという考え方を鼻から受け付けませんでした。ガモフというロシアの科学者がビッグバン理論を熱心に唱え、この理論に基づき宇宙背景放射の存在を予言しました。しかし彼も無視され続けました。ところが1964年に予言されたマイクロ波が発見され、そこからビッグバン理論を受け入れる人が増えてきたのです。そしてその流れが決定的になったのは80年代に入ってからです。このように宇宙論は大きな変化を遂げています。昨日までの常識が今日の非常識ということが現実に起こるのです。私たちは繰り返し実験で再現することが可能な領域と実験や再現不可能な領域を分ける必要があるように思います。起源をめぐる議論は実験や観察での決着が不可能です。ですから生命の起源や宇宙の起源についての説明は進化論とか創造論、ビッグバン理論と呼ばれ、厳密な意味での科学とはみなされないのです。ですから私たちはこのような起源をめぐる問題は常に留保付きで現在主流の説明を受け止めておく必要があるでしょう。現に未だにビッグバン理論を受け入れていない科学者はいます。ダークマターやダークエネルギーの存在を仮定しないとビッグバン理論は成り立たないが、そのような膨大なまだ発見されていない物質やエネルギーが宇宙の 96% を占めることなどありえないという人もいるのです。おそらくこの議論はなかなか決着はつかないでしょう。ただ聖書は神が無から有を作り出したと言ってることと、現代のビッグバン理論が永遠に存在した宇宙ではないと言ってるのは似ているようで興味深く感じています。
この番組はセブンス・デイ・アドベンチスト・キリスト教会がお送りいたしました。さて、光と共にでは無料の聖書通信講座を行っております。あなたもなさってみませんか？なお、毎月抽選で30名様に豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズをプレゼントしております。暮らしや健康をはじめ、家庭や教育、教養、福祉に関する記事が満載です。宛先は郵便番号 540-8547、 ラジオ日経光とともにの係、郵便番号 540-8547、 ラジオ日経光とともにの係です。ではまた明日のこの時間にお会いいたしましょう。今日も皆様にとって良い一日でありますように。